インターネットでお世話になってます国斉藤です。国斉藤のプロレスのこと、今日も始めていきましょう。国斉藤のプロレスのことは、プロレスに人生を狂わされた国斉藤がモメンタム重視で独自の視点から試合の感想やお話の妄想、プロレス界の情報なんかを垂れ流すザ・ベストプロレスポッドキャスト、ソファーです。本日はちょっと味しめてきましたね、 11.23 最近のことをいきたいと思います。はい、ということで、通常ですとですね、生会行ったレポートしたりとか、それからシリーズのね、プレビューレビューやったりとかっていう感じなんですけれども、ここのところですね、各団体にこう目配せというか目を飛ばしながら見ている関係で、ちょっと一個に絞るのがむずいということで、今回もですね、最近のことということでやらせていただきたいと思います。すでに、主要3団体、タッグリーグですね、新日と全日で始まっております。ノアはちょっとお休み入って、これからまた年末にかけて11月後半からね、ドドドッと工業が続いていくという形になっているわけですけれども、どっから行こうか。新日本プロレス行きましょう。新日本プロレスは11月20日に、ワールドタッグリーグが開幕しております。すでにお伝えした通り、国斉藤11月20日の後楽園大会は、観戦に行ってまいりました。その後11月21日も後楽園ホール大会ありましたので、それぞれについてちょっと触れていきたいと思います。ご存知、ワールドタッグリーグは今年2ブロック開催となっております。2戦終わって AB ブロックそれぞれのチームが、顔見せをしたという状況です。そんな中、第0試合ではですね、後楽園で、それぞれ、新しいヤングライオンが、デビューするということで、はい、新日本プロレス、加藤拓磨、それからもう一人が、村島勝也、ね、北村勝也みたいな、はい、2人デビューしております。まだ、当然まだまだであることは間違いないんですけれども、両者ともに4分37秒で負けているっていうねタイムコントロール、いやそんなわけないんですけど、はい、素晴らしいです。はい、まだまだねデビューしてるから、デビューして間もないしね、なんだかんだ言うもんでもないんですけど、今回デビューした2人は小兵ちっちゃいっすね。未来のヘビー級を担う選手になるかっていうとちょっとハテナ、まあジュニアヘビーだから悪いってわけでもないんですけれども、ちょっとちっちゃめの選手がね、デビューしてるという形です。なんか片やね、前日もノアもなんかちょいちょい大きめの選手デビューしてる中、新日がこの小さい選手2人デビューしてるっていうのはね、なんかちょっと意外というか、結構だって新弟子いるみたいな話もね出てましたんで、どうなんだろうなって感じですけれども、まあデビューに至ったんで一定基準を満たした選手だと思いますから、これからね見守っていきたいと思います。ヤングライオン新日はですね、随時、こうデビューというか送り込んでいる状態です。これは単純にもう羨ましいというかいいことですよね。新しい若手選手がどんどん出てきて、でね、下からガンガン突き上げが来るっていうことで、まあ上の選手もねうかうかしないで頑張ってもらいたいなというふうには思いますけどね。はい、年功序列でご利用しできる状況じゃなくなってきてる新日本プロレスがね、若い力が台頭してきて増えてきて、というのはいいことだと思いますんで、とにかくこのヤングライオンのデビューから見守れるっていうことはね、非常に貴重なことですから、やっぱりこの選手のデビュー戦見てんだって10年後20年後言いたいじゃないですかね。なんで、はい、そのためにもねしっかり目に焼き付けておけばいいんじゃないでしょうか。はい、ワールドタッグリーグアンダーはとりあえず置いとこうかなと思うんですけれども、一つ二つ触れておきたいこと、アレックス・ゼイン・ランス・アーチャー、モンスター・ソースの入場テーマが、新曲というかでしたね。で、入場 V も完全モンスター・ソース仕様だったんで、本気でこのチーム売りに来てるなっていう感じ。いや、これ楽しみっすね。はい、そもそもいいチームですから。そして、バッドラックファレが連れてきたジャック・ボンザという選手なんですが、ちょっと20日で見る限りはそんなにね、ちょっと持ち味というかよく分からなかったんですけど、荒々しいのかなみたいな、 パワーもまあまああるのかなみたいな感じだったんですけども、あのね、特筆すべきはジャック・ボンザの着ていた、入場時に着ていた革ジャンというかジャケット、 G ジャン、あのバレットクラブのロゴ入ってたんですけど、一番最初の頃の初期ロゴ入ってたんですね。もうそうかそうかっていう、いいんじゃないのバレットクラブ初期ロゴショーというのはとかちょっと思いましたね。はい、それから新顔でいうとサンドカンジュニアが来てましたけれども、足が長い試合は21日の方でちょっといますけど、そうだな、なんかまだそこまでこうこれがすごいみたいなところは見つけられなかったかな、まあ、確実に未来枠なんでしょうね。はい、そんなこんなで、ワールドタッグリーグ A ブロック公式戦、開幕カードはシェーン・ヘイスとマイキー・ニコルス、 TMDK バーサス・トアリオナ・ビショップ・カーン、ゲイツ・オブ・アゴニー GOA ですね、はい、10分52秒タンクバスターでシェーンが勝利しました。トアリオナ・ビショップ・カーン、パワーがあるようなないような荒いような器用なようなみたいな感じでね、ちょっとあのまだつかめてないです。あの馴染みのない方たちなんで飲み込むのに時間かかりそうですね。見た目とは裏腹に器用で、で見た目ほどパワフルじゃないっていう、ね、つまり微妙ちょっとどうなんですかね、これちょっとまだ、まあ開幕カードだからね、あんま足の方の言うもんじゃないし、コンビプレーも結構ありそうな感じはしてます。なんで、TMDK もちょっと苦戦してた感は出てましたね。ただここ一番ですね、あのタッグプレーやったらやっぱり TMDK の方が圧倒的に上ですし、ちょっとやっぱシェーン・ヘイスを持て余してる感がね、っていうかマイキーもそうだけど、両者ともにもっとできるよね。なんつうかな、こうもうちょっとちょっとそうですね、言い方あれしないといけないですけど、まあもう率直に言いましょう、激強設定をお願いします。ちょっとやっぱ頭2つぐらい抜けてるわこのチーム、はい、タンクバスターが見れたのは良かった。はい、こんな感じです。次第6試合、矢野徹、石井智弘 VS キングオブダークネスイービル、高橋裕次郎は9分16秒イービルでイービルが勝利。あのイービルは最近イービルまたなんか言われてるんですね。なんかちょっとあの新日離れてたからイービルあんまり言われなくなってたと思ってたけど、言われてんじゃんやっぱみたいな感じでした。まあ当然あのハウスオブトーチャーが出てるので、乱戦模様の試合になるんですけれども、それにあの通るとね、それから石井のこれいい試合だったな、面白かったなんつうの、各選手の持ち味がしっかり出ててね、あの良い試合でした。噛み合わせもいいですし、はい、でハウスオブトーチャー勢出てきて、で一掃する石井智弘とかね、だけどやっぱりみたいなところで、この日はハウスオブトーチャー勝ちました。イービルの足がめちゃめちゃ上がってた、すごかったな、絶好調ですね、これ優勝間違いなし、はい、なんかね T シャツ、新しい T シャツ出てましたけれども、あのベストタッグチーム&東京ドームイベントみたいなこと書いてあってね、もうゴリ押しするねみたいな自称チーム自称ですよ本当。前回の IWGP 王者といいね、はい、でもいいです、そういうキャラ定着させてもらいたいと思います。セミファイナル、これ見に行ったんやで、清宮海斗、大岩良平 VS ゲーブキッド、アレックス・コグリンは12分3秒リングアウト勝ちで、清宮海斗がゲーブから勝利しましたということで、もうですね一触即発、ゲーブキッド入ってきた時から切れてます、清宮海斗も入ってきた時から切れてますということで、喧嘩マッチ、はい、乱戦模様で始まりました。ゲームがですねガンガン行くんだけれども、清宮海斗も負けじと返すと、ちょっとノア気味の人間としてはですね残念ではあるんですけれども、ものすごく清宮海斗が生き生きしてるんですね。はっきり言ってこんな清宮海斗はノアで見ることができない、まあ、それぐらい燃えているということなんだと思います。清宮海斗最大のライバル、もしかしたらゲームキッドなんじゃないかと、でも過言ではないというかゲームだよね、もうね、ああ格がどうとか関係ない、やっぱりねこう向きになってこう張り合える相手がいるっていうのはいいことだ。まあ剣王なんでしょうけどね、本当は剣王なんだけどさ、剣王より燃えてんじゃん、なんかで試合はともかくですね、ゲームのこの姿勢っていうのはちょっと改めてすごいなというか、 魂がこもってるというか、すごくピーキーで、全選手に向かって、例えばエディ・キングストンが NJPW ストロング王座持ってることだったり、それからこの次の対戦でやるね、後藤義足に対してなんか文句言ったりとかね。誰に文句言ってたんだっけ。なんかね、切れてたんですよ。誰に切れてたんだっけ、あれ分かんなくなっちゃった。まあ、切れてたんですよ、切れてたの、はい。とにかくですね、あの全方位に向かって同じ熱量でですね、切れ倒してるというのは素晴らしいですね。まあ中でもこの清宮に対してはよ一倍、人一倍より切れてる感出てますけどね、はい。まあ、そんなこんなで熱くなった試合、コグリンと大岩もそれぞれアクセントになってですね、場外でぶったたきまくってるわ。なんかもうすごかったですね、はい。良かったのはやはりあのどうしてもなよっとしたイメージのある清宮海斗が一歩も引かなかったこと、それから、ノアの会場じゃ聞いたことないぐらい大海斗コールが起きてたこといいのかノーター、これで本当に、はい、素晴らしかったですよ、新日本プロレスで聞く清宮海斗コールは。というかね、新日の会場で清宮のテーマが流れてノアのマークがドバーンって出るっていうのはね、なんかやっぱいいっすね。やっぱ俺ノアオタだな、はい。ノヤオリとかノア気味とかも言わない、ノアオタです、はい。ノアオタ国際と大喜びでした、はい。あのでそんな盛り上がった試合だって、でリングアウト勝ちだったんですけども、決着はビシッとはつかなかったんですが、それもまたよしと思えるぐらい試合が白熱しました。技がいっぱい出るとか、それからそれぞれの激しい攻防があるとか、そんななくてもですね、とにかくあの観客の熱を上げる、ね、ことはいろんな方法でできるんだなって改めて見させてもらいました、はい。戦うってこと、まあ、相手に負けたくない、ぶっ飛ばしたいって気持ちをね、前面に押し出すとこんだけ盛り上がるんだなと、そしてリングアウト勝ちがこれほど歓迎される試合展開になるんだなという感じです、はい。あの4社持ち味出まくって、短い時間でしたけど4社持ち味出まくったのでめちゃめちゃ良かったです。なんかゲームはね、1月2日1月4日明け、もうあと決めるのは運営サイドだみたいなこと言ってましたね。もう両方でやっちゃえばいいんや、はい、駐車場でもいいって言ってましたね、はい。じゃあ 1.2 はリングやって 1.4 は多分カードいっぱいそうなんで、あのお邪魔するのもあれなんて駐車場でやりませんかどうでしょう。第8試合メインイベント、海野翔太成田蓮 VS グレートオカンヘナレ、まあいつぞやのライオンズゲートの選手たちが、新日本プロレスの後楽園のメインを飾るということで、まあそれなりの思いを持って見に来ました。それなりに面白かったです。24分40秒海野翔太がグレートオカンからデスライダーで勝利しました。まあそれなりなんだよな。っていうのは何でかっていうと、まあ正直ですね、あの当たりが弱いのはまあしょうがないとしましょう。それは団体ごとのスタイルがあるし、新日本プロレスみたいに試合いっぱいやってる団体でノアみたいにガンガンぶつかり合ってたら、まあ、もうしちゃうんでしょうよ。まあそこはもうお察しします。そのことがいい悪いっていうことは言いたくはないんですけど、まあ、っていうかでもな、プロレスってそもそも普通ハードヒットなんじゃねえのって思うんですけどね。なんか当たんないんだったら筋肉いらないじゃんって話、ね、だからガリガリ多いのか最近は。まあいいや、はい、なんだっけ、何言おうとしたんだっけ。あ、まあ当たりが弱いのは100歩譲るとしても、あのフィニッシュ1個前のエンズ切りがスカッてんのはもうほんと勘弁してくれと。当たりが弱いことで一歩引いてあげてるのに、ここ一番で技が当たってないっていうのは本当終わってんなと思いましたね。まあ技当たってる当たってないに関してはね、あの例えば DDT 本当頭ついてませんとか、もうそういう話になってくるんですけど、まあそういうの言い出すとほらキリなくなっちゃうからね。せめてですよ、当たってるように見えてくれ、見せてくれっていう、つくづくそこです完全に当たってないっていう勘弁してけろっていうね感じです、はい。うまいことやってください。オカンヘナレがもたらす熱に対して、海の成田はなんかこう友情とかそういう感じでやっていきたいのかもしれないですけど、ちょっとなんか熱上がんなかったな、うん。まあオカンとヘナレがね、ここぞの場面とかね、それからそれこそ北村をねちょっと思い起こさせるかのようなマスキュラーポーズとかやった時はね、うおーってなりましたけど、どっかでねモンスターレイジコールも聞こえてました、聞こえてましたか、はい、中継は、はい、 まあそんなもあったんですけど、まあ熱冷まされたな。すかんね、やっぱね、どんだけいい試合しても入場の時にタッチしてもらってもですねわーとか言いながら寄ってっちゃうんですけど、とはいえ試合に関してはうーんみたいな、そうっすかっていう、すかんな。もうこれは単純に好みの問題ですね。はい、王冠ヘナルに勝ってほしかった、うん、勝つ資格があったと思いました。はい、新日はよくあるんですけどね、ヘボすぎて、そそくさと帰るという感じでしたね。11月21日後楽園、キヨピ勝った、イエーイカロニューマンすごかったね。はい、でそうだな、はい、あ、鈴木みのる永田裕二、ソベラーノジュニアアトランティスジュニア、鈴木みのるがソベラーノにあっさり負けるっていう、わーって感じ。10分1秒、パクエタメヒカ、わかんない、はい、それからアレックス・ランサーチャーはジャック・ボン・ザ・バトル・アクファレットと対戦して、これまたいい滑り出ししてましたね、アレックス・ゼイン・ランサーチャー。シナモンツイストで最後はアレックス・ゼインがジャック・ボンザから勝利してます。いや、いいよこれ、いいぜゼイン・アーチャー、このままいかねえかな、トップに。ちょっとまだまだね、できることいっぱいありそうだし、はい、でランサーチャー何気にタッグ上手ですからね、はい、やっちゃってもらいたいですね。それから、セミファイナルは上村優也が登場です。上村優也対一バササンドカンジュニア辻雄太、いやこれね、19分30秒も試合してたんですけど、ですけどとあえて言いたい。いやちょっとなんかね、辻と上村がね、こうライバルでやってくっていうのはまあ良いことだと思うし、上村も躍動感を持って試合をしてたし、あとあのなんかトペボディープレス、鉄柵ボディープレスみたいな、上村を鉄柵に乗っけて辻が拘束してるとこにサンドカンジュニアがボディープレスする、トペからのボディープレスするみたいな、すげえのもありましたけど、ありましたけどもなんかちょっと熱上がりきんなかったな。いやもっとね、辻と上村ガンガンやってほしいなって思いました。そんだけ、はい。そしてメインイベント、ビシャモンとエルファンタズムをひくるよ GOD は、GOD が素晴らしかったです。これね、ちょっと目離してしばらくして入場とか全然見ないで、途中から入ったんですけど、あの後藤博之のコスチュームが真っ白で、あの一瞬クシーって思いましたファンタズムってやつ、クシダファンタズムみたいな違うわ、はい。GOD エルファンタズムも、さすがのストロングヘビー、ストロング無差別タッグ王者、IWGP タッグ王者を向こうにですね引きを取らない戦いぶり、というか後藤義橋がいいのはもういいんだけれども、ヒクレオファンタズモのこう目新しさの方に惹かれてしまうみたいな試合でしたね。最後はスーパーサンダーキス86からヒクレオが丸め、抑え込んで、はい、勝利しましたということで、新日本プロレスタッグリーグまあまあ面白い、はい、まあまあと言っておこう。片や全日本プロレスの最強タッグなんですが、こちら開幕戦でだいぶ盛り下がったんですけれども、その後所沢、愛知、名古屋ですね、そして、先日の新木場と3連戦を終えましてですね、あのジュニアバトルオブグローリー、ジュニアのシングルリーグとともにですね盛り上がっております。今完全に新日大なり全日、状態ですね。これはいいぞと、おもろいぞという感じです。全日本プロレスちょっと熱下がったものの、ここで一旦もう一度熱が上がったので、ジュニアバトルオブグローリーと最強タッグの各試合の、おもろかったトップ3マッチをですね、あの全対戦終わった後にちょっと発表しようかななんていうふうに思いますので、まあ、レビューの方はガガガさんチャンネルと、京ホゲの方で、お聞きいただければと思います。トピックとしては諏訪間鈴木秀樹がまあ何やらやはりこううまくいってないということと、石川が結構負けるマン、それから、勝彦がノーザンライトボム、標準装備かなというところかな。あとはそんな感じですね。だな今のところ おもろかった試合、田村団、青柳敦樹、それから青柳敦樹、岩本浩二、でからの、あ、これめっちゃ面白かったじゃん、宮原健太、青柳優馬、本田龍樹、安西優馬、これはめちゃめちゃ面白かったな。さすが俺の安西君、俺たちの安西君。それから山本浩二、阿部文則、これも良かったですね。もうこれ絶対出てくるな、この辺な、はい、いい感じでしたよ。新規模も各試合面白かったんだけど、これらの試合に割って入るほどのあれはなかったかなというところですかね。まあそんなもんだ、はい。全日本プロレス今非常に面白いですね。バラエティ豊かなチームが揃っているので、投資で見ていても見飽きないというところが強みかなと。つくづくですね、開幕戦は期待してたものがすごくあって、それに対する、リターンというかがちょっとそうでもなかったので、しかもね、メインとセミファイナルがずっこけちゃったんで、まあそりゃそうだよねって感じだよねしょうがね、うん、まあいいんじゃないですか、地方でも面白い試合をやる、後楽園以外で面白い試合をやるってこともね、非常に大事だと思いますし、なんつってもですよ、あんまりスカン、安西優馬、本田龍樹、この前のマンデーマジックでの、清宮、大岩、安西組っていうのがね、かなり、プラス要因になってることは否めませんが、とはいえ、安西とこの前の本田の宮原、青柳を相手にした時の戦いぶりっていうのは素晴らしかったですね。まあね、当初から言ってる気になるポイントは一切解消されてませんが、応援するモードになって見てみれば、観点を変えれば、それこそチャンネルを切り替えて、見てみることでまた新たな見え方がしてくるみたいな感じですかね。単純にね、やっぱ一歩引いて面白い試合見せてくださいって言って見てると意外と熱入ってこないんで、これはどっちか応援するしかねえなと思って、一生懸命応援する方ね、じゃあこの試合こっち、この試合こっちって決めて見てると面白いですね。まあどっちか応援しなくていい試合っていうのは、例えばサイラス、ライアン・デビッドソンと斎藤潤、斎藤麗とか、この試合は全然応援しなくてよかったな。まああと勝彦の試合はね、注目度高いんで、個人的に注目度が高くなってるので、当然面白く見れるっていうのはありますけど、まあ、そんなこんなありまして、ひとまとめにしちゃって申し訳ないんですけど、喋ってる時間は新日の半分以下というか3分の1ぐらいしか喋ってないですけど、全日面白いです。追って損はないかなと思ってますし、そうだな、それこそまとめやろうっていう気になってんだから面白いってことだよね、はい、ってな感じで全日は全部終わった後お楽しみに、そんな感じですね、はい。それからノア、ノアは特に何も動きないんであれなんですが、一応本当に直近の試合のプレビューを、改めてしておきたいと思います。11月24日、後楽園ホールです。今日発表があったんですが、ここで 1.2 有明大会のカード発表があると。さあどんなカードが発表されるんでしょうかという感じです。でこの大会、小川な吉成がめまいを起こしてですね、おじいちゃんおじいちゃんとかいうのって感じですけどね、欠場になりまして、まあノアあるあるというか、欠場してね、欠場選手が出て代替カードが出た時に、そっちの方が面白そうっていうね、これはチケット買ってる人からしたら嬉しいんですけど、そもそもそれでいいのか問題っていうのも結構あったりして複雑ですけどね、はい。生まれた副産物は、決して悪いものではないかなと、小川ファンの人はごめんなさいですけど、はい。です。シングルマッチ第1試合から宮脇ずんた大沢大志、これが完全それですわ。小沢がねずんたと試合します。宮脇ずんたはね、先輩ぶりをこの試合では見せるんでしょうけどね、小沢もね、ちょっと小沢の方がいいんじゃないって言わせるような試合してもらいたいなと思います。第2試合はドラゴンベイン、アルファウルフ、エクストリームタイガー、スペルクレイジー、 メキシコ勢 VS 忍者マックアレハンドロテリヤキオハラジメ、忍者マックアレハンドロがドラゴンメインアルファウルフと、1.2 の有明で 3way やること決まってますから、その辺が軸になった試合になるかなという感じです。まあそれ以外のね4人も活躍間違いなしではありますが、やっぱりねこうドラゴンメインアルファウルフ VS 忍者マックアレハンドロってやった時のアレハンドロの格落ち感のなさ、これがでかいかなというふうに思います。お次第3試合6人タッグマッチ、杉浦隆史塩崎5藤田和幸おお、はい、対するはレアルサクソンハクスリーティモシーサッチャー谷口周平と、ね、状況によっちゃ藤田はレアル側じゃねえのと思うんですけど違うみたいですね。そして塩崎豪とのタッグ再び、ここのところ杉浦塩崎丸藤みたいなまとめられ方をしてるんですけど、今日この日は丸藤が外れて藤田が入るってね、うん、どういうこっちゃ、すごいこっちゃ、そういうこっちゃ、はいです、次タッグマッチ早田瑛太 VS レオナ藤村海、うん、早田エイターのどやりっぷりが見れるんじゃないですかね、はい、で8人タッグマッチ、ジェイクリー LJ クリアリー王平忠介 VS マルジナムチタイタスアレクサンダー、小峠敦弘樹 GLGVS ノアノアでいいのかな、はい、タイタスアレクサンダーが見られるのがやっぱ一番でかいですかね、はい、ジェイクがちょっと持て余してるというかちょっとお暇になっちゃったなと思ってたんですけど、丸藤と、試合をすることでなんか餃子亀戸餃子かけて戦うみたいな感じになってましたけどね、はい、知らんかななんで餃子って感じですけど、はい、まあどういうことであれですね、何かがかかった試合を何でもない試合でやるということは、見る方が少し前のめりになるのでまあいいのかななんて思ったり、しょうもないでくくっちゃったらしょうもないで終わっちゃうんでね、はい、楽しみましょう。そして次、セミ前ですね、6人タッグ、剣王とソヤが軸になった試合です。剣王意表でドクトルワグナージュニア、スタリオンロジャース VS ソヤ学ぶ清宮海と大岩良平、清宮大岩組はタッグリーグのワールドタッグリーグの合間を縫ってノアにも帰ってきてくれるという感じです。あ、とはいえこの試合主役は剣王とソヤ学ぶでしょう。必ずどっちかが出てる試合はどっちかがフォールを奪う、なんなら剣王はソヤからですねタップを奪いまくってるという状況ですので、この日は一体どういう決着を見せるのか、そろそろソヤがね剣王から直接フォールを奪う瞬間見たかったりとかいう感じです。そんな2人をの後にワグナーとか清宮がついてきてるという状態、いやこれねもったいないですよね、テーマがないからこういう風になっちゃうんですけど、まあそれぞれね、ワグナーはこの間ベルト落としてばっかりだし、清宮はね今タッグリーグ出てるし、決して何にもしてないわけじゃないんですけど、これだけのスター選手を持て余すことができるようになったということをポジティブに見ときましょうかね。はい、ということでこの日は タイトルマッチが2つあります。 GH タッグ選手権、ジャック・モリス・アンソニー・グリーンチャンピオンチーム VS 正木為稲葉大輝、ジャクモリが、今2冠チャンピオンです。タッグとナショナル王座、どっちか落とさないとね 1.2 有明では、全部のタイトルマッチが盛り込めないということがあります。当然盛り込む必要がないは、ま、盛り込むことがマストではないので、まあ、2冠のまま行ってもおかしくはないんですけれども、やっぱタッグ王座とねシングルナンバー2タイトル両方ともやりたいじゃないですか。となるとじゃあジャクモリどっち落とすんだっていう風に考えた時にね、いや北目は稲葉が頑張んないとダメかなと思います。ジャクモリのパートナーエイジが、せっかくチャンピオンになったのでつまんない落とし方はしてほしくないなと思うわんばかりではあるんですけれども、とはいえ、ソヤと北宮と稲葉がですね似た者同士でこう結託をして、特にユニット名もつかず頑張ってるわけです。ソヤがチャンピオンシップをチャンピオンシップ挑戦権を勝ち取っている状態で、北宮稲葉もね頑張んないと、ただ挑戦してはい負けましたおしまいじゃあねダメだよね、インパクトを残さないと、一度はこのチームでチャンピオンになってるわけですから、2度目の大会目指して頑張ってもらいたいと思うし、今のジャクモリ AG 相手だったらいい試合は期待できると思うので、はい、思いっきりぶつかっていってほしいなと思います。そしてメインイベント、GHC ジュニアヘビー級選手権ダガ VS 近藤修二、いやこの2人がノアのタイトルマッチジュニア GHC ジュニアを争うっていうシチュエーション 何気によう来たね、ここまでこぎつけたねって感じですよね。本当ね、すごい、はい、何でもできる。だが、それからまあジュニアなのか疑惑ありますけど、まあ本当かけ根なしに最強対決といって過言じゃない、実力者同士の対決なので、まあ近藤修司ね、あの早田と試合した時あんま良くなかったんですけど、いつぞやね、そこまでこうグッと上がるほどではなかったんで、この試合でどれだけ見せられるかというところですね。ダガはジュニアのチャンピオンだけれども、ジュニアの枠にはとどまらないみたいなことを言ってるんで、ある意味、ジュニアヘビー級選手権であるけれども、ジュニアの枠にはまりきらない2人の対決こじつけたな、はい、こじつけとこぎつけて、こぎつけてこじつけてるね、はい、そんな、試合がメインイベントとなります。どっちがチャンピオンで、そして次のチャレンジャーがどうなるのかというところも合わせてですね、注目度が高い試合になります。後楽園でタイトルマッチ2つ行うということで、かなり力入ってますので、こちらも楽しみにしていきたいと思いますよということで、はい、ノアはこれが終わると週明けてマンデーマジックもあったりして、いやとにかく話題盛りだくさんです。もうね、何度かちらつかせてますけど、ノアオンリーで行ってもいいなと正直思ってるんですよ、プゴと。でもまあ他団体とかね、今国際とか抑えてる新日全日あたりで面白いことが起きた時に触れないっていうのもおもろくないし、あの触れないモードで行っちゃうとずっと触れないモードになっちゃうんで、そうならないためには、はい、触れ続けることが大事かなということで、はい、今日は最近のこと会、立て続けに2度目の最近のこと会やらせていただきました。なんかね、しばらくこのスタイルの方が喋りやすいからこっちで行こうかななんて思ったり、はい、そんなことを思いながら今日はおしまいにしたいと思います。クニサイトのプロレスのことはリスナーの皆様のリアクションがガソリンです。意見感想要望質問などありましたら、クエリもしくはハッシュタグプゴトでつぶやいてください。ネタ不足、いや、あの温めてるものあるんですけど、ちょっとね、活力が今みんなから何かをもらっても面白く転がせるというか、頭カチコチなんでね、あんまり面白く転がすことができなさそうなんで、今ちょっと控えちゃってるんですけど、はい、まあいいや、頑張るぞはい、なんかなんでネタになるもあればね、あの放り込んどいてください。今後のねためにしときたいと思います。今ね、男岩城さんのやつとか含めて3つぐらい食べてあるんで、それを放出しろって話なんですけどね、はい、ちょっと待ってくれ、はい、もう一段落ちょっとつくまではもうちょい時間かかりそうなんでね、はい、少々お待ちください。それまではちょっと雑多な感じでいきたいと思います。はい、あと何、あ、徳のプゴと毎週土曜10時からやってますんで、遊びに来てちょうだいということで、今日はこの辺でおしまい。ありがとうございました。